皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時にゴルフについて素直にお届けするラジオ番組となっております。ということで皆さん、ゴールデンウィーク終わりました。ゴールデンウィーク終わっちゃったのか、明日から仕事なのかっていう声が結構聞こえてきそうですが、実際のレッスンでもですね、お客様から明日から仕事行きたくねーみたいな声もですね、ちらほらありまして、やっぱりこうゴルフウィークという方もたくさんおられたと思います。ただですね、こう毎年ゴールデンウィークっていうのはゴルフ場が結構空きやすくなります。これね、意外に思われる方結構いると思うんですけども、やっぱりね、ゴールデンウィークは、まあ、あの家族だったりとか、まあ、あのまあ個人旅行だったりとか、まあまあ田舎に帰っておばあちゃんおじいちゃんに会ったりとか、そういう、まあ、家族行事というものが多分増えてくる、ウィークだと思うんですけども、そのためですね、ゴルフ場ってね結構すくんですよ。でやっぱり原点でこう開催させているコースとかは、まあ、メンバーシップのコース、そしてまあ接待コースが多いっていうこともありまして、やっぱりこう会社でのコンペがなかったりとか、まあいつもねゴルフ場に来てるからゴールデンウィークぐらい家族のことなんかやれよみたいなっていう人もね、あの言われている方もいたりとかね、いると思うんですよ。なのでゴールデンウィーク毎年ですね、まあ道は混むんですが、まあその中日とかで動いてもらえれば、あとまあ電車をあえて使ったりとかですねしてもらうとですね、スムーズにゴルフ場に来ることができますし、ゴルフ場も結構空いてるので狙い目だったりします。まああのレッスンに関しては本当にありがたいことにですね、ゴールデンウィークもう突っ走りました。満席の、状態が結構続きまして、たくさんの方の、スイングを見させていただいて、そして、たくさんの、ゴルフについてですね情報を発信していったんですけども、本当に今年も毎年のことのようなんですが、こう突っ走った、ゴールデンウィークとなりました。皆さんはですね、どういった、ゴールデンウィークだったでしょうか。まあ多分ね、旅行行ってたりとか、あと海外に行かれた方もね何人か、聞きましたし、羨ましいなと思いながら、アメリカね行きたいんですよね。アメリカに行って、ちょっとね習いたいことがあるんで、それに行きたいんですが、まあなかなか現実はまあ行かせてくれないというか、行けないというか、まあ行けない方が正しいですかね。やっぱり、うん、まあいろんなハードルが、まあ大人になって結構あるんだなっていうことを、感じながらですね、皆さんの、お土産話を、これから聞いていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さん何かゴールデンウィークでしたこと、そして決めたこと何かあればですね、ぜひコメントの方に、お便りをお願い、いたします。そして、まあ、今日ねちょっと話したい内容が、あるんですが、まあ、その前にですね、まあ、キャンプでお客様と話していた時に、まあ、ふとですね自分の中でなんかこうコーチなんか目指してるんですかみたいな話になりまして、なんかこうまあ自分自身もいろいろゴルフに特化したトレーニングとか、まあ、知識とかをまあこう学んでるんで、何かそれを表現したいなと思ったんですけども、一つまあ決めたんですが、ダラコンをですねの大会に出て、どんどんですね飛距離をアップさせていきたいなというまあ一つの目標ができました。なのでまあそういったこうツアーとかっていうそういう話ではないんですけども、まあドラコン大会が結構各地で開催されているみたいなので、まあ日本の、まあレベルだったら、まあ本気でやらないといけないですけど、やっぱりドラコンって言っても本当にドラコンのプロがいますので、 スコアを作るというよりも本当に飛距離に特化したものになるので、まあ、そこをちょっと僕は目指したいなと思ってます。まあ目指すって言ってもですね、普通のゴルフクラブというか、まあ、ドライバーではダメなんですよ。でやっぱこうドラコン用のドライバーがありまして、まあ、ロフトも、まあ、本当に4度とか3度とかのドライバーもありますし、まあ、普段ね使っているドライバーって9度だったり10度だったりとか、女性だったら13度だったりするんですけども、ドライバーの場合はもう本当に3、4度ぐらいのロフトで、そして長尺、よりしなるような飛距離に特化したようなクラブを使うんですけども、まあ、それもねまた新調しないといけないっていう、まあ本当にいろんなものにコストがかかるという感じなんですけども、まあそのねドラコンを取ったから何があるっていうわけでもないんですが、なんか一つの、趣味として一個達成していこうかなと、思っております。まあいろいろねなんかこう調べたんですが、よくわからんですね、正直。日本のドラコンのレベルがいかなもんなのかっていうのは全然わからなくて、なんかいろんな動画を見たんですけど、まあそんなに衝撃を受けるような、なんかビビッとくるような動画があんまりなくてですね、なんか何をもってドラコンなのかっていうところは結構難しくて、やっぱこう世界とかの動画を見ると、まあ本当に2メーターしかも体重100キロみたいな、まあプレイヤーがいる中でですね、やっぱちょっとそこにやるっていうのはちょっと体格差がもうありすぎて、ちょっと現実的ではないなって思ったりするんですけど、まあ日本のトップぐらいは目指せるんではないかなと、ちょっとこう舐めたことを言ってるんですけど、何も知らないからこそ結構言えたりするんですけど、まあ現実ですね、本当にドラコンのプロを目の前にするとおそらく、ああやっぱりすごいんだなっていうことをまあ感じるんだと思うんですが、まあ一つの目標としてやっていきたいなと、ちょっと思いました。まあ本当にいろんなものを新調しないといけないので、ぜひですね皆さん、スポンサーになってくれる方、コメントまでよろしくお願いします。まあなんかそういったところでですね、まあ自分の表現だったりとか、まあ新たなステージのところでですね、まあ発信力っていうのは多分ついていくと思うんで、まあその点、いろいろやっていきたいなと思うんですけど、なんかね調べると階級別なこう階級のカテゴリーが、分かれるようになってて、やっぱりこうね、一つ思ったのは無差別級のカテゴリーと、あと78キロ級の、カテゴリーがあったんですけど、本当ね、これ格闘技かよみたいな、ボクシングかよっていう感じの、やっぱ体重別のこうカテゴリーで分けるようになってきたんですよね。やっぱりゴルフって無差別級じゃないですか。いろんな体重の人がいて、本当に、ある人は100キロの人もいれば、ある人は40キロの人もいるし、そして、同じティーで戦わないといけないというところですね。やっぱりこうハンデというものがこう生まれながら、ね、にしてとか、あとはそのやってきた過程によって、まあ、体の成長具合とかも違いますし、体重も違うじゃないですか。で、同じ土俵でこう戦って、同じ状況で戦ってる中で、まあ不公平だったりする部分も結構あると思うんですよ。なんですけど、まあドラコンもそれを受けたのか、やっぱり2メーターで100キロの人とね、170センチで60キロとかだったら、もう物理的にまず飛ばすことが、もう差が出るに決まってるんですよね。まあなんかそこら辺をクリアしたかったのか、体重別で、カテゴリー分けになったみたいですね。ここ1、2年ぐらいで、僕は今体重が今83キロぐらい、あるんですけども、まあこれ絞ってない状態なんで、まあおそらく戦うとしたら3キロ4キロ、減量してですね、78とかに持っていけると思うんですが、 まあやっぱりね、やるんだったら無差別なのかなっていうふうに思ってまして、まあ無差別級で、エントリーを、する方向で、考えてます。まあ本当にね、じゃあ100キロになるのかっていう話でもなくて、まあそれは見栄えの問題もありますし、やっぱこう、かっこいい、ゴルファーでいたいと思ってるんで、まあそのシェイプは作りつつ、自分のパフォーマンスを発揮できるような体重を目指してですね、自分のウェイトが何キロがいいのかっていうのは、まあ、あんまよくわからないので、まあその辺もちょっとこう研究しながらですね、進めたいなと思ってます。まあまずそのドラコンのプロになる必要があるんですけど、このドラコンのプロはね、正直、誰でもなれんじゃねえかっていうような、まあ、団体によっても違うと思うんですけど、有名どころの団体調べたら、まあ、多分誰でもできるんじゃねえかなっていうぐらいの、結構甘い、テストだったので、まあ、そこら辺はいいんですが、まあ、いろんな初期費用とか、なんか、まあ、かかっちゃうんで、これちょっともったいないなと思いながら、まあ、いつのタイミングでできるかっていうのをちょっといろいろ考えては、いたりします。ぜひ、応援してくださる方、スポンサーになってくださる方、よろしくお願いします。ウェルカムです。スポンサーになっていただいたら何か、お礼をしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、今日の、テーマですね。もう少し話したいなと思うんですけども、最近レッスンで僕がお伝えするのが、何がエンジンで何がハンドルかっていうことが大事だと、そこを知ることが大事だっていうことをお話をしてます。で、これって一体何なのかっていうことなんですけども、まあ大きく言うと、ミスショットをする方、そしてまあそのクラブのコントロールができない方、苦手な方の特徴として、エンジンの部分ですね、自分のエネルギーを作り出す部分が手元になっている方がほとんどです。で、これはどういうことかっていうと、手元、要は握ってるグリップのところがエンジンでハンドルの人が結構多いんですよ。これが客観的に見ると力みに見えたりとか、力が入っているように見えたりとか、あとクラブヘッドをコントロールできていない方っていう、そういうゴルフ的な表現になるんですけども、これを最近僕は車に例えてレッスンしてしたりしてます。車ってまあ作ったことがないので、専門家からしたらちょっと違うのかもしれないんですけども、まあその車って単純にアクセル踏んだら前に発進して、で自分の、ハンドルを持って、そのハンドルの操作で右に行くのか左に行くのかっていう風になってくると思うんですよね。で、車を運転するときにハンドルだけ切っても、もちろんアクセルを踏まなければ前には進まないし、どこにも行けないですよね。なんですけども、ハンドルを操作しないで、ただ単純にアクセル踏んじゃうと、どこに行くかわからないというふうになってしまいますよね。で、このゴルフも同じことが言えて、ハンドルを切る前に、自分のエンジンっていうところを動かすことができれば、クラブっていうのは、すごいスムーズに動くんですよね。これを車で言うと、よくね、昔僕が免許取ってですね、運転したての頃に、バックをした時に、そのお父さんに言われたんですよね。で、結構お父さんって、運転にすごく慣れてて、まあ、ダンプカー運転したりとか、もう本当に、大型を運転したりとかできる人だったんですよ。で、やっぱりこう、運転技術に関してはものすごいこう、まあ、もちろん素人ですけども、高いなと思ってて、で僕は取り立ての時に、バックした時に、僕は先にですね、ハンドルを切って、 アクセルを踏んだんですよね。で、まあもちろんそのまあ車の安全とかそういうのをちょっと度外視してもらいたいんですけども、ハンドルを切ってからアクセルを踏もうとすると車ってそのスムーズにいかないというか、何ですかね、動かすことが怖いと先にハンドルを切ってから何かしようっていう風になっちゃうと、車がねその思ったところにスムーズにいかないんですよ。じゃあどうやってバックするのって聞いたら、アクセルを、まあ今の、まあオートマなんで、まあブレーキを外し、ブレーキをからペダルこう、足を外すと勝手に進むんですが、まあその、車がゆっくり動いている中でハンドルを切るとスムーズに、車を操作できると。で、もう一つは、タイヤがですね、すり減る量が少なくなると。要は、動いてないのにハンドルを切りっぱなしにこう右に切ったり左に切ったりするとこうすごい摩擦の抵抗が生まれてですね、こうタイヤがすぐ消耗していくらしいんですよね。なんですけど少しずつ、エンジンをまあ加速をしながらハンドルを切るとですねスムーズに動くということなんですけど、僕そのレッスンをしていてすごく思ったのが、それとすごいリンクしたんですよね。まず、その、体が動いてから手元の操作をすると、クラブってすごくスムーズに動くんですよ。で、僕の中では、エンジンはゴルフで言うとどこかっていうと、胴体になります。胴体がエンジンで、手元が僕はハンドルだと思ってるんですよ。なんですけど、苦手な方って、ショットがこうまくいかない方、まあ特にアプローチの方っていうのは、なんとかボールに当てたいと思ってですね、手元のハンドル部分を先に動かし始めるんですよ。そうすると、エンジンが吹かされていない状態なんで、クラブヘッドがいきなりボールに突っ込んだりとか、上から叩いてしまったりとかっていうふうに、まあ力みが出てしまって、ミスショットになるという感じになるなってことに結構気づいたんですよ。で、これを、胴体がエンジン、手元がハンドルっていうことを理解できればですね、体が、状態がしっかり回転させるってことが僕の中ではエンジンになってくるんで、その体が回転するエネルギーによって動き出したエネルギーでハンドル、手元を操作することによって、クラブにスムーズに動かすことができて、ボールにコンタクトできるっていうふうに思ってるんですよね。これを、まあ、お客様にですね、例えて、こう、お伝えすると、あ、まあ、すごい、動かしやすくなったっていうふうに言ってくれたので、まあ、今回このラジオでですね、まあ、聞いている方に何かヒントになればいいかなと思って、今話しています。意外にですね、やっぱこう、手元がエンジンで、しかもハンドルだっていう、結構、まあ、言い方はよくすればハイブリッドみたいな、なんかどっちも同じ部分でしようっていう方が結構多いんですが、これはね、僕的にはあんまり良くないなと思ってます。まあよくね、こう下半身から動かせとか、まあ体重移動してから動かせとかっていうふうに言うんですけど、まあそれはそうなんですけど、ただその体が、の状態がエンジンで、手元がハンドルだっていうことを理解できれば、あ、そうか、体の状態を回してから、あ、フェースの操作っていうのはハンドル部分なんだなってことが理解できればですね、結構スムーズに動いたりするんですよね。まあ、このあたりはですね、まあ、なかなかちょっとこう、もしかしたらこのラジオではなかなか伝わりにくかったかもしれないんですけども、まあ、実際のね、レッスンで、こういったことを、話をしたりしてます。もし、皆様の中でですね、もしこう、アプローチでうまくクラブが操作できないんだよなとか、ダフリが多いんだよなとか、トップが多いなっていう方はですね、おそらくエンジンが動いていないままですね、ハンドル操作をしている可能性があります。僕の中ではもうほぼ 99% そうだと思っています。まあ、まりにですね、逆の方もいますね。 エンジンばっかり動いてハンドル操作できていないっていう方がいるんですけど、まあそれだと、まあどこに向かうのかわからなくなってしまうと思うんですよね。まあ動かしすぎることが悪いという表現もあるんですけども、やっぱりエンジンって吹かしてなんぼだと、僕は思ってるんですよね。自分のエンジンの吹かす、馬力が多ければ多いほど、やっぱり、安定力が増すというふうに考えてますし、強い出力が立てる方は優しい出力も出すことができるんですよね。なので積極的にですね、状態という、エンジンをどんどん使った後にですね、皆さん手元の動きをどうするかってことを考えるとスムーズに、クラブをコントロールできるんではないかなと思っております。ぜひですね、この話を少し参考にしていただいて、よくわからなかったなっていう方は、レッスンで聞いていただけたらなと思います。もう本当にね、なんか最近例え話を強化しようかなっていうふうに思ってて、よく例えがわからないっていうふうに言われるんですが、後々じわっと響いてくるなってことは僕の中では確信してるので、今は分からないという方はですね、もしかしたら1年後2年後にあ、こんな例えを言っていたなっていうふうに、思った時が、それぞれの、成長した時だと思うので、ぜひこの、なんとなくのこの例え話をですね、皆さんの中に取り入れていただいてですね、どんどんステップアップをしてほしいなと思っております。ということで今回はエンジンは何か、そしてハンドルは何かということをですね、車に例えて、お伝えをしていきました。はい、何か他にいい例えがありましたらですね、ぜひ教えてください。はい、この話を聞いて、よくわかったよ、よくわからなかったよっていう方は、ぜひコメントをお願いいたします。それでちょっと答え合わせをしたいなと思っております。はい、ということで、最後までですね、また今回も聞いていただきありがとうございました。また来週水曜日も、また新しいことについて話したいなと思っておりますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思っております。では皆さん、これから再スタート、まあゴルフじゃなくて仕事の再スタートだと思うんですけども、また次の休み、そして次の目標、楽しみに向かって一日一日を生きていきましょう。ということで、来週もお待ちしております。